ご理解第62節。昔から人もよかれ、我もよかれ、人より我がなおよかれと言うておるが、神信心をしても我が身の上のおかげを受けて、後に人を助けてやれ。神信心も手習いも同じこと、一段一段進んでいくのじゃ。にわかに先生にはなれぬぞ。今までの過去の宗教観念、道徳観念、常識観念をかなぐり捨てる。そこから根高教の本当の助かりが得られる。我が身の上のおかげを受けて、後に人を助けてやれ。とは、まず教祖の御教えが人間の助かりの最高理念と信じられるところまで高めていけ。哀楽理念はその手がかりを解く。人間の助かりの最高理念と、人間の助かりの最高。最高の人間の助かりというものはどこにあるのだろうかと思いますね。なるほど。病気で命がない。九死に一生を得る。それが助かる。ない命が助かる。あるいは、何と言いましょうか。願い事が叶う。とても不可能だと思えていたようなことが可能になる。というようなこと、そういう、なるほど、助かったと思います。とても、例えば大学なら大学で合格できないと思っていたようなところが奇跡的に合格できた。あるいは就職できた。商売の取引がうまくいった。大儲けをした。まあいろいろありましょうけれども、そういうとても日頃思いもしなかったようなことが、まあいわゆる奇跡的なおかげをいただいた。明らかにですね、明示的にというのでしょうか、そういう時になるほど助かったと感じる。それが最高の助かりだろうか。やばない命が助かった時に最高の助かりをいただいたというのだろうか思いますけれども、どうもそうではないような感じがいたしますね。実は、今朝から新中記念の時に、さあ、今朝はどういうお話をさせていただきましょうかと、願いつつ、昨日の一日を振り返らせていただきましたら、まあ、特別、なんと言ってない一日でしたね。いわば普通の一日であったわけです。いつものように朝3時前に起こさせていただき、こうやってお話をさせていただき、ビデオを撮り、それを編集するその前に、撮った後にお届け帳を書かせていただき、まあそして昨日は、目の検査でしたから、まあそこに目の検査に7時過ぎ朝ですねぐらいからやらせていただきましたが、まあその瞳孔を開く薬を入れますから、目が開いて眩しくて運転もできなくなりますから、娘が勤めを休んでくれて運転してくれましたが、で、もう何ヶ月、2、3ヶ月前でしょうか。検査を普通の年間の月、年に1回の検査の時に、どっかおかしいところが少しあると、ちょっと気になるからということで、昨日は特別な検査だったのですが、その先生が見てくださって、やっぱりどっか左目の網膜がちょっとおかしいと。まあしかし、これはその前にも写真を撮ったことがあるようですが、それから比べてその 進んではいないと、前のままの状態と同じだと。だから進行性のあるものではないようだから、まあ今のところまあ治療をするということもないと。まあ治療の手術をするということもあるけれども、日常の生活で別に不自由がないならあえて手術をしたり何かをするということは必要がないでしょうと。このまままた1年間様子を見てみましょうということでした。右目の方は、まあ、網膜ですねが普通に水平ではないですけれども、普通にまあ何と言いましょうかね、なだらかにカーブをしている。ところが左目の方はその網膜の一部が何と言いましょうかね、切れ込んでいるというのか、くぼみがあるというのか、まあ実は10年近く前でしょうか、網膜が剥がれかけているということで、レーザー手術とかいうのを急遽受けたことがありますが、その辺にも関係しているのかもしれませんが、その確かに何かしら異常はあるけれども、今すぐ目が見えなくなるとか何かしら問題が起こるということではないようだから、このまましばらく様子を見ましょうということになりました。でまた何か急に異常があったら電話をしてくださいとか、その時はまた対処しましょうと。今のところ特別何もすることはできることはありませんということでしたが、ですからまあ無事ではないけれども無事だったわけですね。特別治療をすることもないと。そして開示には運転ができそうにありませんから、開示に今日の月齢祭の買い物に娘と家内がカスコで買い物をしてくれておりました。でまた帰ってきて、また別のところに何か靴がある、靴屋さんにそのアウトレットというところですか、そこで特別安い靴があると。そこに運転して娘がですね行くというので、私もまあついていこうということになりまして、ついて行かせていただきました。その面白いですね、アウトレットというところがあるのですね。まあ型落ちの靴とか、まあ、B 級品というようなものを販売しているのでしょうかね、よくわかりませんが、そこで家内の靴がありましたが、と同時に私のがいわゆる普通130ドルぐらいで売っているのが49ドル99セントですかという半額以下の値段であったのですね。でちょうど足に合うのがありましたから、それを購入させていただくことができました。まあ130ドルのが50ドルで買わせていただけたのですから、まあちょっとした庶民としてはプチ幸福というのでしょうかね、ちょっとした幸せ感を感じることができますね。やっぱり普通の値段から半額以下で買えたといえば、やっぱりちょっとした幸せを感じるものですね。そういうまあいろいろなことがあって、今度は帰ってきて今日の月齢祭のご神前の掃除もさせていただくことができました。そして普通にお食事をさせていただくことができる。まあ目の方も普通に見えるようになっておりましたが、いわゆる普通の一日であったわけですね。まあ普通の人の一日と同じような一日であったというのでしょうか。その普通に過ごせるということが、まあある意味これが最高の助かりだと いうことなのですね。いわば特別あれが食べたい、これが食べたいというのがあるわけではありませんけれども、普通に時間が来たらお腹が空いたらお食事ができて、しかもその前に普通にトイレに行きたいと思ったらトイレに行けて、まあ行きたくても行けない時もありますからね。トイレに行きたくてもトイレがないとか時間がないとかいろいろなことがあります。まあ普通にトイレに行きたい時にトイレに行けて、食べたい時に食べれて、飲みたい時に飲めれて、まあ何と言いましょうかね、異常はあるけれども異常はないようなおかげをいただいてという中に、これは相当の神様のおかげをいただいているということなのですね。私どもがそれこそ不自由を感じずに済むような、またプチ幸せを感じさせてくださるような、それこそ本当は神様の手の込んだ一部一輪間違いのないおかばいの中にあるということだということなのですね。私どもが普通に普通の日常生活を送れているということが、実はそれはまさにそれこそが奇跡なのだということなのです。私どもは気がつきません。子供が親からかばわれている、その親からかばわれている子供が親にかばわれていることになかなか気づきませんね。と同じように、私どもがその日常の生活を、まあわがまま勝手というのか、気ままにというのでしょうかね、普通に普通の生活が送れている、そこにどれほど神様のおかばいをかけながらいただいておるか、知らず知らずの中に神様のかけながらのおかばい、それこそ寝ていてもうちわの動く親心ではありませんけれども、どれほどの神様のおかばいをいただいての普通の生活であるのか、まあその普通に生活がなされているということ、これがまたある意味最高の助かりのおかげの世界だということですね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。